皆さんおはようございます。おはようございます。今からメッセージを始めたいと思います。ロビーにいらっしゃる方いらっしゃったら、もしよかったら、ホールの方に入って、メッセージを始めたいと思います。その前に、一つアナウンスをさせていただきたいと思います。6月3日に千葉のホープチャーチの方でリバティウィークエンドの方が、千葉で開催されるというのを、言っていたんですけれども、本当に本当に残念なことに、その主催の、ゲートウェイチャーチがアメリカの方にあるんですけれども、そのゲートウェイチャーチが日本に来ることができなくなりました。本当に私も、教会も楽しみにしてました。リーダーたち一緒に、行く予定だったんですけれども、これは何が行われるかというと、私たちは生きている時に心が束縛されたり、過去の傷から出ることができなかったり、いつもそこから抜けることができずに苦しんでいる時があります。でこれは本当にすごく傷ついてる人ももちろんそうですけれども、私たちすべての人に当てはまるんですね。どのような状況を通る中でも私たちは必ず、心の中に蓋をしてしまっている傷があったり、小さな傷でもそれが引き金になっている時があります。でも神様はそれよりもはるかに偉大な方ですよね。でそれを、受け取って、神様の愛を受け取って、私たちが神様の恵みの中に安らいで解放を受けるという時間を、取る予定でした。でも残念なことにこれができなくなったんですけれども、ちょっと私たちリーダー考えて、これ私たちライフチャーチの中でももうできるんじゃない？なんでかというとですね、先週のメッセージ、聞かれた方もいらっしゃると思いますけれども、ライフチャーチで今素晴らしい神様の奇跡の技が行われています。神様の癒しの力、先週めぐみさんとお母さんが、ここに立って座って話してくださいましたけれども、本当にライフチャーチでは癒し、そして私たちの心の解放すでに起こってるんですね。でこのフリーダムミニストリーという、ゲートウェイチャーチが話してくださる予定だったことの中にも、自由にした人は自由を経験します、自由にした人は他の人を自由にする、そのような原則を語られました。私たちライフチャーチももうこれをすでに受け取ることができるので、流すことができるので、6月3日千葉には行くことができませんけれども、私たちライフチャーチで土曜日に開催したいと思ってますので、ということは自然的に窓口が増えました。皆さん来ることができます。千葉まで行くことできませんでしたけれども、皆さん一緒にここに来て、その時間本当に私たちが自由になる時間、することができますので、ぜひよかったら6月3日皆さんここに来て、一緒にそれを体験したいと思います。今日のメッセージ早速入っていきたいと思いますけれども、今日のメッセージは、どこまでもどこまでも私たちを守ってくださる神様、このようなタイトルでお話ししたいと思います。神様は私たちをどこまでもどこまでも、どこにいても何をしていても、私たちが悪かったとしても、私たちが良かったとしても、最悪な状態にいたとしても、神様は私たちを脱出させてくださる方です。そしてどこまでも守り通してくださる方です。今日はこのようなメッセージをさせていただきます。十数年前のストーリーを、自分の、ストーリーを思い出しました。ある職場に勤めてた時に、面接に行った時はとっても良さそうだったんです。とても明るくて、私にぴったりだなと思って面接も受かって、ある仕事場に行きました。でだんだん行ってる中でね、パートのおばちゃんがこのように言ったんです。あなたのポジションにね、つく人ね、なかなか続かないの。なんでだろうね、最近の若い子はね、って言われたんです。で、なんでだろう。でも、いい職場なので、だいたい入った時ってそういう言葉シャットダウンしたいんですよね。聞きたくない。で、しばらくするとその意味がわかりました。ちょっとのミスでも、私のせいじゃないのに、私のせいにされ始めました。入ったばっかりなので、ミスもします。すべて私のせいになりました。で、私を理解してくれる人がその時にいないような気がしました。入ったばっかりなので自分の心を開けるところがありませんでした。私を守ってくれる人がいませんでした。一番私が辛かったのは、誰が敵で誰が味方かわからなかったこと、それが一番辛かったです。心を開けることができないという状況は、人間にとって本当に時に地獄に感じる時があります。私はそのような時を通った時に、私はクリスチャンなので、聖書を広げて 毎朝怯えるように聖書を開けるんです。神様、今日御言葉をください。私は立つことができない。また朝来ちゃった。また会社行かないといけない。そう思うんです。聖書を開けると神様は必ずタイムリーな御言葉を私にくださいました。その御言葉が支えて、御言葉が支えて、私は守られました。ある時高熱が出たんです。帯状疱疹ができて、病院で高い薬払って、本当にこう苦しい状況だったんですけれども、神様が信仰の箇所から、ヘブル書の中から、あなたは栄光の冠を受けることができるよ、このあなたに私に信頼しなさい、あなたは必ずそこから出ることができるよ、その言葉に信頼しました。その言葉は本当でした。そこに中にいる人たちは同じ人です。他に何の状況も変わってない。でも変えてくださったのは神様、その中で大きな奇跡を見せてくださいました。私に理解者を与えてくださったんです。なぜかというと、今まで私のポジション続かなかったから、問題が明るみに出なかったんです。でも神様、私に忍耐するように教えてくださいました。そうすると問題が明るみになりました。私のせいじゃないことが分かりました。神様は私を御言葉を支えたおかげで、私はその職場の中で神様の与えてくださった本当のアイデンティティに戻ることができました。他の人から信用を取り戻しました。私の心を守られました。そして私の神様に対する信頼も変わりました。神様、絶対私たちを守り通してくださる方です。絶対にあなたを裏切らない。神様の守りは半端なく情熱に満ちてます。私たちを絶対に裏切りません。私を守ると言ったら必ず守り通してくださいます。そして守るだけではなくて、私たち一人一人を良い位置に運んでくださるんです。聖書の中には、弱った苗木を移すかのように神様、そっと良い位置に植え替えてくださる、そのような御言葉の箇所もあります。一つ御言葉を読みたいと思います。詩編の中に、144編の2章から3節の中に、すみません、2節から3節の中にこのような素晴らしい御言葉があります。いつも恵み深く愛を注いでくださる主は私の要塞であり、びくともしない櫓です。私を救ってくださる神は盾となって立ちはだかってくださいます。こうして神は民を私に服従させてくださるのです。主よ、あなたが気に留めてくださるのは人間が何者だからなのでしょう。どうしてあなたはこんなに人間に関わってくださるのでしょう。神様、私たちを城壁と櫓で守ってます。高い城壁で守るんです。それなのに高い櫓を作って私たちを見張ってくださるんです。悪い敵が来ないか、私たちを攻撃するものがないか、必ず守ってくださるんです。そしてすごいことに、神様、私たちをあまりにも力強い恵みで守るので、なんで神様こんなことするの、私にこれほどに愛してくれてるの。私たちは神様に対する信頼が変わります。今日メッセージを作り始めてすぐの時に、神様は、出エジプト記のことを思い出させてくださいました。エジプトを脱出するストーリーなんです。で、私はこれね、脱出するストーリー皆さんに説明するの、難しい箇所だから嫌だなと思ったんです。でもね、神様がお尻を叩いて、絶対にライフチャーチの励ましになるからやりなさい、そう言われたような気がしました。出エジプトのストーリーを少しだけ土台を話したいと思います。イスラエルの人たちがエジプトというところに住んでました。で、このエジプトというところは、なぜそこにいたかというと、神様がイスラエル人をとてもとても愛していました。で、イスラエル人も神様と共にいました。でも彼らはね、あんまりいい人たちじゃなかったんです。いつも神様の教えを間違う。でもそれでも神様はイスラエルの人たちを愛してました。ある時、エジプトに行きなさい。彼らは一時的にエジプトに滞在しました。でも、神様が覆ってる、神様が守ってる民は、愛してる民はいつも祝福が伴うんです。エジプトの川は本当に彼らのすぐ住んでるそばの川は裕福でした。そしてその土地も肥えていました。収穫がいっぱいあります。家畜も増えます。人間もどんどんどんどん増えて軍隊のようになります。そうするとエジプトの人たちはそれを見て、いつか襲うんじゃない、私たちをいつか襲ってくるんじゃない、そう思うんですって。この勢力を弱めるために、エジプトの人たちはイスラエルの人たちを奴隷として扱いました。束縛の人生が始まります。エジプトということが出るときに、私たちの人生の問題を表しています。 私たちは束縛される時があります。人生が奴隷のように扱われる時があります。でも神様はイスラエルの人たちに約束をしたんです。あなたを必ず約束の地に連れ出すよ、私を信頼しなさい。長い長い時間が経ちました。ある時神様はエジプトを脱出する計画をついに実行されます。エジプトを脱出するときにモーセという人を神様は使わしました。一人のモーセという人です。そして聖書の中にも10個の災いが出てくるんですけれども、皆さん知ってるかも、知ってる人もいるかもしれませんけど、パワーポイント出していただけますか。エジプトを脱出するために神様はエジプトの人たちに災いを送りました。イスラエル人を去らせなさい、私たちの民を生かせなさい、行かせなければ災いが起きます、そう言ったんです。神様はエジプトの人たちにもそうやってチャンスをあげてたんですね。一個ずつあげたいと思います。ナイルの川が地に染まりました。カエルの大群が襲いました。ブヨの大群、アブの大群、家畜が疫病になりました。体中にできものができました。空から雹が降ってきます。イナゴの大群が襲ってきました。暗闇が襲いました。暗闇がここの距離でも手を見ることができないと聖書に書いてあります。でこの箇所を見るときにエジプトというのは私たちの問題を表しています。でもこれを見るときに何を象徴しているか、これはエジプトの人たちが崇拝してたものなんです。空の神様、太陽の神様、牛の神様、すべてこれは彼らが崇めてた神様なのです。でも神様が来てこれを災いを送るよ、エジプトの人たちを恐れたんです。これが起こるたびに私たちの神より偉大な神様がこんなことしてる。皆さん考えてください。ベッドの中にカエルとかブヨとかアブとかいっぱい襲ってくるんですよ。ナイルの川血に染まって魚プカプカ浮いてるんですよ。臭いでしょ。魚一匹家の中で腐ったら、あ、私ね、1日半ぐらい魚焼き器でね魚焼いてたの、このちょっと熱くなってたのにそのまましちゃってたの、水そのままね、くーさいの、びっくり。魚一匹焼いただけであんな臭くなるの。今私の家に来て臭いからでも本当にその一匹だけで臭いのに、一匹じゃない、干物やから半分に、あ、一匹やな、一匹なんですけど臭いんです。でもそれがナイルの川が真っ赤に染まったならどうなるでしょう。ぷかぷか浮いてるカエルの死骸ゴロゴロ、ああでも神様は不思議なんです。エジプトの地に彼らも住んでました。神様の民イスラエル人も住んでました。不思議なことに彼らが住んでたゴシェンという地には災いは一個も起きなかったんです。一つの雹も降ってこなかった。暗闇が襲わなかったんです。ゴシェンの地だけには暗闇が襲わなかったんです。不思議ですよ。こんなことできるの神様しかいないんです。彼らは神様の民だったので、神様の子供だったので絶対に神様を守り通しました。神様は約束したんです。あなたたちを守って必ず良い地に連れ出すよ。神様の約束なんです。神様はその約束の最中でも私たちを忘れてません。約束があるから、あなたを愛してるから、約束を守ると言った神様はその途中も神様は必ず守ってくださいます。みんなで今日ね、一緒の参加型のメッセージにしたいと思うんです。いいですか。これを宣言したいと思います。イスラエルで災い、あ、ごめんなさい、エジプトで災いが起こったというので皆さんで一緒に私たちは守られたと宣言したいと思いますけど、いいですか。Yes! Yes! じゃあ練習しましょう。エジプトで災いが起こった、せーの、私たちは守られた。本当それぐらい、守りすごいよ。あんな魚臭いのも守ってくれたんだよ。もう一回いきます。エジプトで災いが起きた、せーの、守られた。 Yes! そうです。本当に素晴らしい神様の恵みです。最後の災いが起きます。モーセの出番が来ました。この大群イスラエルの人たちを導くために神様はモーセという人を使います。その箇所の御言葉を読みたいと思います。出エジプト記の 12章11節から13節の中にこのように書いてあります。子羊をほふってその肉を食べなさい、そのようなストーリーからです。長い旅に備えて旅支度のまま食べなさい、靴を履き杖を持ったままで急いで食べなさい。以後これは主の過ぎ越しと呼ばれる。今夜私がエジプトを通り過ぎ、エジプトの家々の長男と家畜のウイごとを殺し、エジプトの神々に裁きを下すからだ。私は主である。戸口の門中と鴨居に塗った地は私に従うという印だ。エジプトの地を打つ時も地が塗ってある家は通り過ごそう。その家の子は安全である。イスラエルの人たちは子羊をほふりました。門に血を塗りました。災いが訪れました。死の使いがやってくるんです。家々を回るんです。でもその印を見たときに、これは神様の民だ、愛されている神様の民だ、それを通り過ごそう、ここには入ることができない、この中に避難している人たちには触れることができない、イスラエル人も外国人も家畜もこの家の中にいる人たちは絶対に守られる。その地によって、イスラエルの人たちはその地を、その地によって守られました。その中にいる人たちは守られたんです。安全だったんです。死の使いは通り過ぎました。その家々を回るときに通り過ぎました。神の民だ、印がついてる、印がついてる、ここには触れることができない、触れることができない。エジプトの人たちの中には家に入ったんです。死の使いが入りました。聖書の中にはっきり書かれているのは、悲しみが起きなかった家はなかったと書かれています。その血が塗られたところは通り過ぎ、エジプトの人たちは泣き声がたくさんその夜起きたんです。イエス様の血によって私たちは覆われてます。先週めぐみさんが言っていました。アナフィラギシーになった時に喉が締まり始めた。神様を宣言しました。イエスの血によって私は覆われていると言った時に彼女の喉が開きました。私たちにイエス様が新約聖書の時に2000年前に私たちのために十字架にかかって死なれました。その愛のゆえに、その愛のゆえに、あなたをあまりにも救いたいから、彼は十字架の上で血を流しました。イエス様の愛を受け入れた私たちはその血が塗られています。私たち一人一人にその血が塗られているんです。その血が塗られているんです。その血が塗られているんです。この血を見たときに、イエス様の民だ、あの愛を受け取った、あの素晴らしい愛を受け取った、このイエス様に覆われている私たちは神様の守りが永遠にあるんです。災いは私たちを通り過ごすんです。この家の門中、この家の中も覆われています。これはライフチャーチです。私たちの教会にイエス様の血が流れているんです。今も生き続けて流れています。生きて働くのです。イエス様の御名を宣言するときに、その私たちに塗られている、私たちの教会に塗られている、私たちを覆ってくださっているその血が私たちの人生の中に働きます。イエス様のその血は私たちにつけられているんです。その愛のゆえに、私たちの行いじゃない、私たちが何かしたからじゃない、私たちがそのイエス様の無条件の愛を受け取ったからなんです。神様のただ愛と恵みのゆえです。この中で私たちは安心して安息して安らぐことができます。この中で私たちは一緒に人生を味わうことができます。命の人生です。一つ御言葉を読みたいと思います。詩編の中にこのようにあります。詩編の63編3節から8節、私にとってあなたの愛と恵みは命よりも大切なのです。ああ、あなたはなんと素晴らしいお方でしょう。生きている限り私はあなたを褒めたたえ両手を上げて祈ります。こうしてついに身も心も満ち足りるのです。私は喜びにあふれて賛美します。私は夜横になったまま 今までどれほどあなたが助けていただいたかを思い巡らします。こうして御翼の下に憩いながら、夜通し喜びに浸るのです。あなたの懐に飛び込めば、右の手でしっかりと抱きしめていただけるのです。私はこれが必要です。神様のもとで抱きしめられたい。神様の中で安息したい。私たちこの教会がその場所です。私たち一緒にこの中で安らぐことができます。私たちこの友達とライフチャーチの友達と一緒に助け合ってお互いを守り合うことができます。私たちはイエス様の血が塗られてるから、私たちもこの中で一緒に安息して、この中で一緒に守り合うことができます。誘惑が来た時に、私の誘惑が来た時に、私の友達が一緒に祈ってくれるんです。私が心配な時、一緒にそのイエス様の家族が私たちを祈ってくれます。助けてくれます。ジョー先生が私に言ってくれた言葉があります。ライフチャーチが始まってすぐの頃、彼が言ってくれた言葉が私はいつも心にあります。彼は、あゆみさん、いつもライフチャーチの守りの中に入るんだよ。いつもその中に入ってあなたを助けるよ。一人ぼっちで歩かないで、この傘に入っていれば雨は濡れないよ。その濡れた冷たい体で風を受けることもないよ。この守りの中に入って、ジョー先生はいつも言ってくれました。私の中にそれがいつもあります。この教会は守りの教会です。私たちの関係も守りの関係です。イエス様の血があるから、その血が私たちをリードしているから、私たちは覆われています。その恵みの中で覆われています。これは私が最近学んでいることです。神様の声を聞くというのを皆さんもね、この教会の中で聞いていると思います。私もこう2年ほど前から神様の声を聞く、この素晴らしさを味わい始めました。それまでは聖霊様に頼っているつもりでした。でも神様は本当に私たちを心を沈めるときに、その中に入ってくださいます。今私がとても大切にしたいのは、忙しさから離れて、この忙しい日本の社会から少しだけ離れて、心を静めて神様のもとに出るんです。その時にいつも味わうのは安息なんですね。これは何かというと、本当の安息というのは、何をしなかったとしても、何かをしなかったとしても、私は愛されています。これが安息の本当の意味です。ただ家で神様の前に静まって心を静かにして過ごすんです。心配事があると心の中で赤ちゃんのような泣き声が聞こえます。でもそれを静めて、静かにこう神様の時間を過ごすんです。でも先週、とても忙しくって、自分が持ってる仕事の分野の山を見てしまったんです。全部の山を見た時にプレッシャーが来ました。私の中に、いつも神様の元に入って、いつもそこで安らごうとしてるのに、スポンジが最後の最後の芯のところまで吸い込んでないのを感じたんです。神様の愛を感じるんです。神様の愛が私に来るんです。でも私の中に心配事があるから、恐れがあるから、神様がそこの中まで入ることができませんでした。めぐみさんも先週言ってました。恐れがあると聖霊様が働くことができない。静まって、神様助けて、あなたの力がなければ私は何もできないのを知ってます、神様助けて、そう言った時に神様が不思議なことを言ったんです。私にとってはとても不思議なこと、聖霊様がこのように言った気がしました。外に出なさい。で、私は家の中でリラックスする人なんですね。布団に横になってちょっと時間があったら仮眠したいなというタイプなんで、3時間ぐらい休みたいなと思うタイプなんですけれども、神様はその時違う言葉を使いました。外に出なさい。あ、じゃあ近くの公園まで30秒ぐらいだから、まあチャリを漕いで行ったんです。でも、なんか違うな。あ、さっきもバーベキューの話してましたけれども、家の近くにその緑地公園があるんです。緑地公園まで行ってみようかなって10分ぐらい漕いで行きました。するとね、不思議なことが起こったんです。そよ風がフュッと私に来て、あなたを守ってるよ。またふっと吹いて、ここにいるよって神様言ってくれた気がしました。ああ、じゃあここにいようかなと思って緑地公園で安らいでました。いろんな場所に私は行きました。 私は緑地公園の道路側しか行ったことないんです。でも初めて緑地公園の中の池の端のところでこうやって見ていたんです。そしたらね、だいたい朝の時間っておじいちゃんとおばあちゃんしかいないんですね。そしたら私を見て心配そうに見るの。自殺するんじゃない、自殺するんじゃないっていうような目で、若い人、まあ若い人ね、若い格好でいるので、でも本当にその中で神様も別に何か語ったわけじゃないんで、その中で語ったんじゃなくって、神様は私に安らぎを与えてくださいました。その中で感じたのは、神様のもとに行って膝枕をして神様のもとで静まったんです。私に必要なのはこれなんです。すべての手を休めて、すべての思いを休めて、私たちが心を静めるときに、私たちは神様がその中で働いてくださいます。私たち一生懸命、社会は働きなさい、頑張んなさい、期日までにやんなさい、まだできるよ、まだできるよ、まだできるよと、私たち社会は言うんです。なんでできなかったの？言ったでしょ、何回も。でも違う、神様の法則は違うんです。私のもとに来て、ここで安らいで、大丈夫よ、安息は与えたじゃない。だから聖霊様与えたじゃない。神様そう言ってくれたんです。私たちが自分を守ることができること、これだと思います。聖書を読むこと本当に大事です。その中で神様は語ってくださいます。安らぐ時の中で語ってくださいます。でも大切なのは、何もしなくても神様のもとで安らぐ時に、愛してるよ、膝枕して、ハグしてあげるよ、ここに来て、神様そう言ってくれるんです。それを体験したときに、私の本当の真の部分まで吸い込むのを感じました。はあ、私はこれが必要だった。人生は反対のことを言います。でも神様の法則は、絶対にあなたを安息に導きたい、あなたを守りたい。神様が戦うから、神様が働くから、これは私の戦いです。これはあなたがすることじゃない。手を休めて、今私はこれを、本当に私の人生の中に取り入れています。心を静かにして、私たちを、自分の心を静めて、自分を守る時間です。これ皆さん本当にお勧めします。私たちの人生が変わります。命を受けます。その愛をその中で体験します。ハグされてください。本当に安らぎます。神様の恵みは尽きないんです。溢れるほど体験することができます。最後の時間を取りたいと思いますけれども、一つ御言葉を読んで、そしてジョー先生が私たちこの教会に語ってくださった御言葉を読みたいと思います。詩編の36編7節から9節の中に、神よ、あなたの恵みはなんと尊いことでしょう。人の子らは三翼の陰に身を避けます。彼らはあなたの家の豊かさを心ゆくまで飲むでしょう。あなたの楽しみの流れをあなたは彼らに飲ませなさいます。命の泉はあなたにあり、あなたは私の光のうちに光を見るからです。その緑地公園に行った帰りにですね、まあ、メッセージの準備ちょこっとできたので、ちょっと洗い物をして家の片付けをしているときに、神様がこのように言ったんです。で、私はね、その言葉あんまり聞きたくなかった。なんでかというと、突然神様が、あなたがモーセですって言ったんです。ん？モーセってめっちゃ偉大じゃない？モーセって海分けたやん杖を蛇に変えたやんモーセ違うやろと思ったんです。で、こういいメッセージの材料を探したいからそう思ったんかなと思ったんです。でも違う、神様が、あなたがモーセです。で、神様、私偉大なことできないよ。神様が私に言ったのは、偉大なことは私がしました、偉大なことは私がしました。モーセはできないと何度も言ったよ。私には語ることができない、私にはすることができない、私にその役は大きすぎます、彼は言ったんです。でも神様は、違う、あなたを使うよ。不思議な時に、モーセは40歳のエジプトの知恵に満ちた人じゃなかったんです。80歳のおじいちゃんの時に、行きなさい、脱出しなさい、80歳のおじいちゃんにこの民の軍勢を連れて行かせたんです。 私たち時々忘れますよね。このこと、80歳のおじいちゃんだったんです。私にできないと言います。でも神様は私たちがモーセだと言うんです。偉大なことをするのは神様の仕事です。私はそれを受け取った時に、私の仕事は神様のもとに座って膝枕をしてもらってハグをしてもらって、その中で行こうときに聖霊様が私のところに来て私に働いてくださる。その力で働くことができる。その力で出ていくことができる。神様が言ってるのは、今日私たちにあなたの置かれている状況で出ていき、その場所の人たちを助け出してほしい。私にできないと言います。でも神様は聖霊様を使って私に語ります。あなたがどのような状態にあっても、あなたが何をしていたとしても、あなたがどんなところで何をしても、どんな最悪な状況にいたとしても、神様はあなたを守ります。そしてあなたがいるすべての場所、あなたのいるご支援の場所も守られたように、私たちの人生も守って、他の人たちも一緒に守ってくださいます。ピアノの方来ていただけますでしょうか。最後に、昨年の9月30日に、ジョエル先生が亡くなりましたけれども、その3時間前に書かれた彼のノートの中に書かれていた言葉を最後に読んで、終わりたいと思います。今本当に私たちのライフチャージ、私たち一人一人がこのようなものだと思います。私たちがモーセです。私たちは聖霊様の力で毎日外に出るときに神様が働いてくださいます。私にできない、いや、そうです、私の力は限界があります。私は乗り越えることができない。でも聖霊様はあなたを守り通します。その家の門に塗られたその家は安全でした。その中にいる外国人の人たちも守られました。あなたの周りにいる人もあなたの言葉を使って聖霊様が助けてくださいます。私はあなたに教会を導くための新しい街灯を与えます。あなたは私の船のキャプテンです。あなたの街灯はあなたの教会のリーダーたちにも当てはまります。彼らがステップアップし、その街灯を望むなら、私はそれを彼らに与えます。今が港を出る時です。神様の臨在が前に行き、あなたたちと共にあります。この船は嵐の中に揉まれている人々を助け回復させるための船です。嵐に向かい、その中にいる人々を助けなさい。イエス様の平安が嵐の中にもあなた方と共にあります。その嵐を鎮める平安が共にあります。私たちはその十字架の地によってイエス・キリストを受け入れたその日から、私たちは十字架の地が私たち一人一人に塗られています。私たちが行くところに、私たちは神様のイエス様のその血の覆いがあります。でも私たちはその愛を受け取る必要がありました。少し神様の声を聞く時間を取りたいと思います。神様はあなたを使って、あなたをモーセとしてあなたにしてほしいことがあると思います。少し神様の声を聞いてください。今聞こえなかったとしても、神様は必要な時にあなたに語ってくださいます。心を静めて神様の声を聞く時間を取りたいと思います。 イエス様、あなたのその尊い血潮をありがとうございます。私たちのために十字架の上で流してくださったその尊い血潮が私たちに塗られ、あなたの愛が私たちを覆い、私たちを導いてくださることをありがとうございます。あなたは守ってくださる方、どこまでもどこまでも守ってくださる方、あなたの身元で、あなたの膝枕で、あなたの右の手で私たちを休ませてください。私たちが本当に神様のもとで安らぎ、あなたに守られるこの素晴らしい平安と、あなたの素晴らしいその恵みの多いをいつも体験することができるように、神様、今日来ている人たち、ライフチャーチのすべての人、ポッドキャスト聞いている人、フェイスブック見ている人、神様、あなたの守りがあなたのその血潮によってあることを宣言して祈ります。イエス・キリストの御名によって祈ります。